皆様おはようございます。それでは一言お祈りいたします。私たちをいつも愛してくださる天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。本日はマルコ4章に入ります。どうぞ主よ、あなたの御心をお示しください。そして私たちがあなたにあって一つとなることができますように、あなたがここにいてくださいますようにお願いいたします。佐藤先生は現在光の森教会に行って礼拝を捧げ、そしてその後博多集会に向けて移動して行きまいります。どうぞ主よ、その道中の安全が守られますように、そして博多集会において良き交わりの時となりますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、いよいよ4章ですけれども、ここはイエス様が語られた言葉、いくつかの例え話がまとめられているところです。イエス様はたくさんの例え話によって人々に語りかけてくださいましたが、それは一体何のためだったでしょうか。普通例え話をするときっていうのは難しい抽象的なことを身近で具体的な事柄を用いて分かりやすく説明するものだろうと思います。本日の聖書箇所、種をまく人の例えも全く同じです。畑に種がまかれ、芽生えて育っていって、そしていずれは実を結び、そして収穫をするという当時の人々が日常的に体験していることを今回取り上げています。そういう意味において今回の例え話が確かに分かりやすい話だと言えるかもしれません。しかしイエス様はこの例え話を通して必ずしも分かりやすくするためではないということです。まずは11、12節から見ていきましょう。ここではイエス様が例え話を語られるのは何のためであるかについて語っておられるところです。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人には全てが例えで示される。それは彼らは見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。これはイザヤ書6章9節の御言葉を元にした言葉なのですけれども、例え話を語ることによって聞いた人すべてがよく分かって納得できるということではなく、見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できずというようなことも起こるのだとイエス様ご自身が語られるのです。つまりここでイエス様が語られた例え話というのは分かりやすく説明するためではない、いわば謎かけのようなものだということなんです。そのことは9節の御言葉からも分かります。イエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいと語られます。これは聞く耳を開いて耳の穴をかっぽじてよく聞きなさいという意味にも取ることはできますが、しかしそういうことは3節におけるよく聞きなさいという言葉によって語りかけられているわけです。したがってこの9節はむしろ私のかけたこの謎を解く耳を持ちなさい、こういうふうに捉えても良いのではないでしょうか。イエス様は例え話を用いることで御言葉を聞く者に対し、また私たちに対し、この例え話によってイエス様が言おうとしておられること、語ろうとしておられることは何なんだろうかと考えるのではないでしょうか。それこそがこの例え話の目的です。この話によって何かがよりよく分かって納得できる、理解できるというよりも、いろいろ考えさせられ、心が揺さぶられ、かき回される。例え話だけではなくイエス様が私たちに語ってくださる全ての御言葉がそうです。御言葉を聞くことは、御言葉を聞くことによって私たちは心が揺さぶられるんです。 これまでも考えもしなかったようなことを考えさせられたり、当たり前だと思っていたことにも疑問を抱くようになる。また全く新しいことを示されて目から鱗が落ちるような体験もすることもあるでしょう。例えて言えば心を好きで耕されるようなものでしょうか。好きで土が柔らかくなるように、私たちの心が柔らかくなり、そして心の中の風通しが良くなるのです。それではこの種をまく人の例えというのはどのような謎があり、私たちはこの例え話を聞いてどのように心が耕されるのでしょうか。先ほど言いましたように、この話は当時の人々にとって身近なものでした。種をまき、それが芽を出して育っていって実を結ぶという農耕生活の様子がここで取り上げられているからです。当時のその種まきの方法を調べてみますと、種をまいた後で土を耕すという方法だそうでして、あるいは動物の背中に種の入った袋を抱えさせて、そこから種を落とすっていう方法もあったそうだそうです。そういう種まきの方法だったがゆえに、まかれた種が道端に落ち、鳥が来て食べてしまうこともあった。そして石だらけで土の少ないところに落ちることも、また茨の中に落ちることもあったことでしょう。そのような地に落ちた種っていうのは芽を出すことがありません。たとえ芽を出したとしてもすぐに枯れてしまい、実を結ぶには至らない。これは当時の人々がいつも体験している身近な話です。そしてここに謎はありません。農業を営んでいなくても、私たちの誰もが人生の中で体験していることと言えるのではないでしょうか。と言いますのも、私たちも花を植えたり種をまいたりすることもあると思います。そしてその時には芽を出さなかったり実らなかったりすることはよくあることと思います。あるいはこれは人生経験に例えならばですけれども、希望する学校に入るための受験勉強、就職や資格を取るために努力して勉強するというのも、これは種をまくと同じだと思います。しかしその種が芽を出さなかったり実を結ばなかったり、願っていたような結果にならない、成果が得られないっていうこともあるでしょう。そして仕事上でも何らかの目的のために努力していたとしても、成果が上がらずに失敗してしまうということもよくあるでしょう。さらに言えば子育てにおいても同じことが言えると思います。子育てとはまさに親から子へ種をまき、水をやり、肥料をやり、愛情を込めていろいろと手がけ、そして何年もかけてなすような大事業だと思います。しかしそのように手がけたとしても、自分が期待していたような実りが得られないということはあるのではないでしょうか。親が期待した通りに子供が育つということはまずなかなか難しいものでありまして、それむしろそれが健全な姿なのだろうと私は思うのです。去年私たちの結婚式が終わった3月10日午後夕方5時だったと思います。タクシーでホテルに帰ろうとする家族を見送るとき、母から、ああようやく子育てが一人終わったと言われまして、少々恥ずかしい思いがしたんです。その意味とは、うちは、まあ、私ともう一人いるんですけども、二人子育てをしていると、そしてあと一人残っているということでして、まあ早い話が結婚できることで一人前、子供から卒業であるということを認めるということだったんです。まあこの時に私はまだ私のことを子供と思ってるんかいと思って、少々イラッてしたこともあったんですけれども、ただまあ事実としてですね、学費経済面で何度かまあ困った時に、まあ陰でこそっと援助していただいたりっていうことがあったので、いろいろ助けてもらったのは事実ですので、まああまり私もそのことを覚えて強く言えず、そしてましてや今日は結婚式ですから、ここで喧嘩するわけにもいかないと思い、ただただその時は苦笑いするだけでした。まあ親の心こしらずというのはまさにこのことでしょうか。里美さんと出会い、そして婚約結婚式の準備をする、その準備をするのを振り返る中でですね、10代半ばの学生時代から30代の頃、そうだな、 な、両親にもっと優しくしておけばよかったなっていう反省する思い、実は結婚式通してずっと思ってました。特に二次会においてなんですけども、私の過去をその紹介するスライドを、準備するときなんですけども、ああなんであの時家を飛び出したんだろうなと思ったり、それとか高校時代から30代まで実はあまり写真がなかったものですから、ピックアップするときに困ったんです。でこの時に、ああ一人上がりに生きてきたんだなっていうことを改めて覚えたときに、両親と私との関係、お互いに親の心子知らず、逆に言えば子の心親知らずだったんだよなって改めて覚えるんです。でも第一コリント3章にありますように、育ててくださったのは主であり、神様の働きかけによって両親と私たちがお互いに和解することができた、そして再び会え、お互いの関係について穏やかにしてくださったこと、そのように私たちを見守り育ててくださった主に感謝したいなって思う次第です。あ、だいぶ脱線しましたので話を戻しましょう。いずれにしましても、期待して努力しても願ったような実りが得られないということは、私たちの人生にもよくあることだと思います。それは謎でも何でもありません。私たちがいつも体験している現実です。ですから7冊までに謎はないと思います。ではどこに謎があるかというと、それはその次の8節にあります。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍になった。ここです。当時の農業においてですね、種をまいて得られる収穫量というのはよくて10倍だったと言われています。ですからその3倍の30倍、6倍の60倍、10倍の100倍っていうのは、当時の人々の体験からすれば驚くべき、まさに奇跡的なことでした。この8節を聞いた時に、人々は目を丸くしたのではないでしょうか。一体この素晴らしい収穫とは一体何なんだろうか、どうしてそのような収穫を得られるんだろうか、そこにこの話の謎があるのです。それは私たちにとても謎でしょう。そして一生懸命種をまいたとしても、全てが全て実らないことを知っている私たちの現実において、30倍、60倍、100倍の実りが与えられるというのは一体どういうことなんだろうか。そのような実りを生む種とは、じゃあ一体どういうものなんだろうか。その種を実らせるような良い土地とは一体何なんだろうか。そういう謎をここでは私たちに与えられているのです。この謎によって私たちの心は揺さぶられ、そして耕されていくのです。今回13節以下でイエス様はこの例え話の解説をしてくださっております。その本日の聖書箇所では、自らイエス様が謎の解き明かしをしてくださっておられるのです。その謎を解く鍵というのが、まず14節、種をまく人は神の言葉をまくのである、この言葉です。30倍、60倍、100倍の実りを生むこの種というのは、まさに神の言葉なのです。神の言葉は私たちの人間の常識を超えた驚くべき実りを生むということなのです。私たちが自分でどんなに努力して実らせることもできないような、そのような素晴らしい実りが神の言葉によってもたらされるというのです。この例え話は神の言葉の力を語っています。種は神の言葉であり、神の言葉をまく、つまり種がまかれるとは、神の言葉が語られ聞かれること。種がまかれる土地というのは、実は私たち人間のことなのです。そして神の言葉がどのように聞くかによって、いろいろな違いが起こる、それが4つの場面で語られているというのです。その1つ目を見ていきましょう。神の言葉が道端にまかれるな場合、15節にこう書かれてあります。そこに 御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。神の言葉が私たちの心の中に全く入っていかず失われてしまうようなことがある。人の心というのは、いわば道端のような心であり、すなわち踏み固められたような道であり、御言葉を受け付けず、その中に、そのうちにサタンがやってきて、そのためを持ち去ってしまうということなのです。二つ目は岩の上に落ちる谷。これは一時的な信仰者のことではないでしょうか。16、17節にあるように、岩の上、表面的に根を張ることが難しい植物は、表に出ている部分よりも地中の地面の中に隠れているこの根の部分こそが大事なのです。そしてこの根がしっかりと張っていって、全体を支え、必要な水や養分を吸収しないと実を実らないように、信仰も深いところでしっかりと神様と結びつき、つながり、そしていつも神様からの養いと導きを受けていなければ続かない。患難や迫害に耐えることができない。御言葉がごく浅いところしか根付いてないと、ポロッと根が取れ、身を引いてしまう。それが岩の上です。そして、三つ目の茨の地に例えられている人というのは、いわゆる双心の人と言えるのではないでしょうか。18節、19節にあるように、茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込んでしまい、御言葉を覆い塞いで見ろらないということです。それは神の言葉以外のことを覚えてしまう双心、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな誘惑、このような思いで心を覆ってしまい、神の言葉が育つ余地がなくなってしまう。この世の事柄だけに心を覆われてしまってしまうと、私たちの信仰というのは育ちません。信仰とは自分の心を、生活を、時間を意識的に神様に明け渡すことによって育つものなのです。そしてもっと心に余裕ができたら信仰のことを考えようと思っていると、そんな余裕というのはいつまでとも起こらないのです。私たちの心の余裕にはすぐに茨が生えてきて、そして塞いでしまうのです。その茨を刈り取ってこそ、そして神の言葉が芽生えてくる。育つ場所を確保しなければ信仰というのは育たないということなのです。御言葉の種がまかれ、実を出さなかったり育たなかったり、実を結ばないというこれらの3つのケースですけれども、それぞれにおいて私たちが自分のこととして思い当たる現実ではないでしょうか。私は神の言葉をどのように聞いているだろうか。私は神の言葉の種がまかれた時にどのような土地になっているだろうか。振り返ってみるならば、道端も石場だらけの道も、土地の少ない地も茨の地も、それぞれ自分のことではないかと認めざるを得ないのです。そうです、私たちは道端があり、岩があり、茨の心をもつめて持っていると告白しなければならないのです。それでは4つ目の最後の良い土地とはどのような場合なのでしょうか。20節に、良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのであるとあります。御言葉を聞いて受け入れる、それが良い土地であり、そこでは素晴らしい実り、8節では100倍の実を結ぶとまで言われています。ここで強調されていることは一体何なんでしょうか。それは御言葉にある隠れた力と言えるでしょう。例えば種というものは一般的にどんなものでも小さく、それ自体では何の力のないように思います。また撒かれた土地によっては何の結果も出ません。ところが そのような小さな種が良い土地にまかれますと、驚くべき実を実らせるのです。つまり神の言葉というのは、そのように私たちが豊かに祝福をもたらす種であるということです。私たちは時としてこのような種よりも、この地上におけるさまざまな処世術の話の方が有用ではないかって思う時がありません。思う時があると思います。しかし大事なのは、この私たちの心がどうであるかということです。もし神の御言葉という種を受け入れるのであれば、驚くべき結果を生じる。あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実りがなる。だからそのような心で御言葉を聞き、神の国の祝福に生きるようにと、このようにイエス様は私たちに語ってくださるのです。今私たちは南教会にてイエス様の御言葉に聞き、そして集い祈っています。御言葉の種が私たちにまかれるとき、イエス様は私たちにまいてくださったその種を養い育て、豊かな実を実らせようとしてくださっておられる。私たちは神の恵みと祝福の中でその波を結び、充実した人生を歩むことを願いつつ、イエス様は私たち一人一人に神の言葉を語ってくださる。主が私たち一人一人の心を整えてくださるということなのです。まあご存知の方もいらっしゃるかもしれません。私がこのような説教をするときに、実は佐藤先生に説教演習訓練をいつもしていただいております。そこでチェックを受けている途中なんですけども、私は佐藤先生に聞いてみました。先生、良い土地ができるには実際この自然界においてですけども、どれくらいの時間がかかるんでしょうかと。先生の答えは、良い土地ができるのにはなんと1万年かかるということでした。岩がゴロゴロと転がり砕けていて石になる、そしてやがては砂になる。でも小さくなる砂になるだけでは良い土地ができず、そこに必要なものがある。それは何なのかというと、有機物が必要であり、その有機物とは植物や動物の死骸が必要。砂と有機物が混ざり合って、長い時間をかけて良い土地ができるというのです。すべての生き物、植物、昆虫、動物の死骸がまさに必要なんだ。そして先ほど私たちは道端、岩の上、茨の地、これを私は心のありようが示されていると言いました。つまりどういうことかというと、茨の地 OK なんです。そして岩場の地 OK なんです。そして道端 OK なんです。自分は今道端なのだろうか、岩なのだろうか、茨なのだろうかって問うことも実は全然OK なんです。そうです、神の御手に全部委ねれば OK であり、そして私たちを神様は愛してくださる。そしてじっくりと長い時間をかけて良い土地へと作り変えてくださるということなのです。本日の聖書箇所の一番最初には、種をまく人の例えっていう見込み出しがついています。ここで種をまく人、それはイエス様に他なりません。イエス様は私たちに御言葉の種をまいてくださるのです。そしてそれによって私たちは種としてこの地上にまいてくださる。イエス様によってまかれた私たちが良い実を実らせることができるように、地を耕し、水を与え、肥料を与え、雑草を抜いてくださり、そしていろいろな世話をしてくださって、私たちを良い土地へと整えてくださる。私たちが御言葉の種を入れ、受け入れ、良い土地になることができるというのも、イエス様がそのように私たちの固くなな心の土地を耕してくださり、柔らかく風通しを良くしてくださる。水や肥料を与え、雑草を抜くっていうふうに汗水流して働いてくださる、整えてくださるのです。イエス様は私たちの弱さ、罪、そして苦しみ、悲しみをすべて背負ってくださり、この地上を歩まれ、十字架までもかかってくださり、そして 死んでくださいました。そして復活をし、今も聖霊の働きによって私たちに語りかけ、働きかけてくださるのです。イエス様が私たちをご自分のもとへと招いてください。諦めることなく語りかけてくださっていることによって、最初は道端のようだったり、石だったり、岩だったり、土の少ないとこだったり、茨の中だったりするような私たちの心が次第に御言葉を聞いて受け入れ、信じていくようになる。長い時間かけて砂と有機物、さまざまな生き物の死骸とが混ざり合っていくよう、神様は私たちを良い土地に変えてくださるのです。開かなくても結構ですけれども、イザヤ5章にはブドウの話があります。そして特にここの2節において、よく耕して石を取り除き良いブドウを植えたとありますが、神様は私たちの心にある石を取り除いてくださり、土を掘り起こしてくださり、耕してくださるのです。そしてその心の中にある石が仲間の中に置いて、あるいはクリスチャン同士によってぶつかってしまうこともあると思いますが、エゼキエル36章26節こう書かれてあります。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。エゼキエル36章26節です。そうです、神様は私たちから石の心、心の中の石を取り除いてくださるのです。まさにこれはイエス様によってなしてくださる御業であり、人の力や知恵ではできないこと。神様は私たちに新しい心、新しい霊を置いてくださり、心の中に良い土地を作ってくださるのです。それでも私たちはこれから今後ですけれども、時として心にとえぐられるような思い、ガーンって打たれるような思いがすることがあるのではないかと思います。時には涙をしたり悲しんだりすることもあるでしょう。ですけれども、こういう時にこそ自分自身全ての身を神様にどうぞお願いしますと捧げる時、委ねる時に、神様は私たちを良い土地にしてくださる。イエス様ご自身、汗と涙と血によって開墾し作り出してくださることを覚えたいのですけれども、皆様いかがでしょうか。本日の、招きの言葉にありました詩編126編をお開きください。詩編126編です。旧約聖書の971ページです。どうぞお開きください。ここでは5節と6節だけお読みいたします。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰る。イエス様はこの例え話を通して、私たちの心に御言葉の種をまき、私たちの心を揺さぶり耕して、御言葉の種が豊かな実りを生む良い土地へと整えてくださるのです。そしてこの種をまく人であられる主イエスキリストが、私たちに神の言葉の種を涙とともにまいてくださっていることを覚えるときに、喜びの歌とともに借り入れ、束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくるという収穫への希望が確かに与えられるのです。すべてを主に委ねず、これからの1週間を主と共に歩んでいきましょう。それではお祈りいたします。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。 天の父なる神様、本日はマルコ4章をありがとうございます。あなたが示してくださったこの4つの場面を通して、神の国とはどういうものであるか、あなたの御言葉の種をいつも受け入れ、それを育んでくださる、育ててくださるような良い土地とは何かを覚えることができ、感謝いたします。どうかあなたの道からで、ね、私たちを良い土地へと変えてくださいますように。そしてあなたに従い、あなたにより頼む、そういう生き方をこれからもさせてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝してお捧げいたします。アーメン。